はようございます。
おはようございます。
はい、ジョジョ大学の学長です。
浦です。
はい、今日はねちょっと2人でもたちのいないんですけれど、うん、まあ凌介さんもいないんですけど、
珍しい
ね。はい、ということで今日2人なんだけど、うん、俺さ村さんに前に勧められた漫画、うん、漫画というかアニメというかで、うん、あのクーロンジェネリックロマンスをねちょっと俺今、はいはいはい、一生懸命読んでるんですよ。
うん、
うん、これが今、11巻まで出てる漫画 でアニメの方がもう終わりかけてるというかね、
うん、わかんないどうなんだろう何クールやるのか知らないんだけど
まあそうだねっていうような状況らしくてですね。で俺もこれ借りて読んでんだけど、つたやでもう、うん、話題の作品みたいなね、まあ、アニメ化作品だからなんだろうけど、うん、なってて、うん、読んでみました。でこちらの紹介をちょっとね改めてしようかな。まあ面白かったんで、まあ、おすすめ漫画の回ですよ今回は。
はいはい、
はい、これとねもう一個俺もおすすめしたいのあるからそれ後で言うから、ちょっとクージェネの話からちょっと村さんざっくり説明してもらえますか。
あれですね、あの恋は雨上がりのようにの、うん、前月純先生のね、
はい、
まあこれまあでも言っちゃうとねネタバレになっちゃうかもしれないけど、まあロマンス漫画ですよね、恋愛漫画、
まあ
と見せかけてみたいな
まあそうなのよ、うんうん、まあクーロンジェネリックロマンスっていうぐらいですから、まあ、クーロン城が、うん、舞台の
架空のね、そうそ そう本物はもう取り壊されちゃってるけど、
はい、
なんか第二クーロン城があるっていう一応設定なんだよね。だから香港が舞台、
そういうことですね。
でそこに勤める、まあ、不動産屋の2人、
うん、
なんだっけ、藤井愛玲子と、
工藤さん、工藤はじめさん、
はじめ
初と書い
ての、まあ、そうです、2人の恋愛かなみたいな感じですね。
はい、というのが、うん、まああれなんだけれど、どうだろうか、うん、まあでもこれはさ話の核心であってネタバレではないんじゃない。もうだってどうなんだろうネタバレになる
のか、まあ、俺全く知らないで読んだから一巻の終わりビビりましたけどね。ああそういう話なんだこれって
。なんでさまずこれ読んでみようと思ったの。少女漫画ですよこれは、言うてしまえば。
ああいや僕空論城が好き
な。なるほど、
空論城がどれだけリアルに描かれてるのかなっていうのをちょっと見たくて。
なるほどですね、
うん、はい、一応俺前のも読んでたから恋は雨上がりのように。
あ、そうだったんだ、
うん、
なるほど
ね、前のはねもうド直球の恋愛だったから、今回もそんな感じかなと思ったらこれだったからびっくりしたんだよね。
なるほど、何なんだろう、何なんだろうねこれはさ、これはですね難しいんですよ。これミステリーなのか SF なのかっていうね、まあ、そういう要素が実はあるっていう話なんだけれど、
うんう
ん、で今ねもうアニメの方がなんならガンガン先に行ってるという恐ろしい事態が起きてると。
うわ、そうなのかな。俺もだから途中が見てないんだよね。もう最初の方は見てた1巻1話のペースで始まっやっていくからさアニメ、
うんうんうんうん、ね、
で漫画はね11巻だからまだあれこれ追いついちゃうんじゃねみたいな感じでもう見てないんだよねアニメ。
いやそうなんですよね、不思議。まあ俺もアニメなんか全然見てないから何とも言えないんだけど、うん、まあとにかく、まあ、そんな駆け足でやるぐらいですねこれは結構展開があるだよね、うん、で人間模様も結構交錯してるので、
うん、まあね、いやでも漫画はね、まあ、全く何も起こらない回とかありますからね、
うん、
日常回、ね、
まあそうだね、日常回とかね、うん、過去回みたいなのもあったりするんですけれど、
うん、
まあこれがねちょっとびっくり要素なんだよな。で
これだわ、言うか言わないかな。
まあそうだな、これは言わんで一回言わんどくか。ちょっと俺もさ、ちょっと最新刊まで読んでからもう一回話すわ、ね、うん、っていうのが、
そうっすね、
うん、クロンジェネリックロマンスっていうね漫画なんだけど、うん、うん、あのね、うーん、なんて言ったらいいのかな、ずっと謎がね続いてます今のところ。私今8巻9巻今読んでる最中なんだけど、うん、なんか謎がねトントントンとこう回収されてく感じじゃなくて、ずっとね謎だし、なんか予想がねまだ全然つかないという点で俺はね、うん、面白いと思うっていうか、びっくりしてる。なんかさ、うん、 やっぱこういうなんていうのちょっとなんか不思議なことがあります、まあ、不思議なことがあるんですよこのクーロンジェネリックロマンスにはね。そう、うん、で結構最初の方にそれは不思議なことは出てくるんだけど、この不思議なことの謎が、あのやっぱ途中でね、やっぱ私も漫画読んでますからいろいろ、うん、予想がつくのよ結構、うん、まあ、こんな感じなんだろうなみたいな、
うん、
で、あ、まあ最終的なオチはここに持っていこうとしてるんだなみたいなのが俺はね結構わかると思ってたんだけど、ちょっとこのクーロンジェネリックロマンスに関してはね、うん、まだちょっとわかんない、着地点がどうなるのかわからない、うん、この今9巻11巻19巻、まあ、この後、まあ、続くのかどうかすら分かってないからね俺は、うん、うん、っていうのがね、このだから漫画読みが読んでもちょっとねどうなるんだろうって思えると思いますよ多少こればっかり、
うん、まあ、なんかキャラクターが積極的に謎を解こうとしてないからね、あまり。
いやそうなのよ、
ほんとクジライレイコはちょっとあるけど、
クジライレイコね、うん、クジライレイコさんっていう、うん、
周りの人は別にない、あんまり、
うん、
ね、工藤さんとか全くないから、
ね、工藤さんなんかむしろそれを隠そうとまでしてるからね、なんなら、
うん、
能動的にそのみんなでもね動いてはいるんだけど、それが謎の究明には動いてないんだよな全員が全員、
うん、
それがね面白い、やっぱそう謎解こうとしてる陣営はいっぱいいるんですよ、だけどその謎を利用しようとしてるやつらがいたりね、あと工藤はじめがねマジでねわかんない、これどうしようとしてるのか、こいつがキーパーソンなんだ、
一番怖いやつですね工藤さん、
正直一番怖いマジで、
一番やばいやつですよ、
うん、工藤さんマジで、ま、こいつがなんかしてんじゃねえかと思わされてるぐらいですよなんなら、
うん、
だけどなんかでもこいつはこいつでなんか悲しいんだよな、なんかね、あ、声過ぎた友和なんですね、友和さんなんですね、
そうそう、
なるほど、うーん、なおのことわからないですな
何のことなのか分かんないけど
そうだね、ジョセフの声だもんね、
ジョセフ、うん、で声はねめっちゃあったんですよアニメはね、
ああ、そうかもしれんね、
うん、何かシャオヘイとかまんまだ、
あ、本当
まんまこんな声だろうなって声で喋ってくるから
ああそうなんだ、いやまあこれはねちょっとあの今後が楽しみというところでございまして、で、うん、あのもう一個俺ねちょっと最近注目してる漫画があって、うん、まあ、最近の漫画では全然ないんだけど、うん、これね、あのドンケツって漫画なんだよ、うん、
ドンケツ、
はい、ドンケツってこれヤングキングかなってやってて、今はねもうねなんか第2章とかやってんだわ、でなんならドラマまでやってるぐらいで、うん、まあ、人気なんで大人気作品、
ドラマやってるね、
うんうん、でもねそのなんか俺は手に取ってこなかったんだよ、結局さなんかこう不良系漫画みたいなイメージだったんだな、
うんうん、不良使いヤクザ、
まあ、ヤクザ漫画ですねこれは完全に、うん、でまあなんかどうせなんかあれかなって思ってたの、なんか男気だなんだみたいな、なん通り弁的な、うん、そういうなんていうの、
うん、
なんかはちゃめちゃなのかなと思ったら、なんかねそうじゃなかったんだよね、
うん、
とにかくねその優しさがあるヤクザ漫画というか、うん、なんならあれだわ、龍が如くだなっていう感じだね、
あ、うん、好きですもんね学長、
まあ俺はもうちょっと如くは割と好きなので、うん、雰囲気というか、ただ全然内容違うのよ、全然桐生ちゃんと似ても似つかない主人公、沢田雅俊さんっていうね、通称ロケマサっていう、うん、敵対組織にロケットランチャーをぶっ放したって
やべえやつ、
そうやばいやつっていうのがまあ主人公というか、まあ、そいつと、うん、まあ、その、まあ、射程というかね、まあ、子分になる、達夫っていうやつがいて、まあ、そいつのまだ絡みしか全然見てないのよ俺今、これめっちゃ早く読みたいのにまたね、うん、7巻だけ借りてるやつ
がいて、14巻まで出てるのか、
そう6巻かな、6巻だけ借りてる人がいて、そっから先に進めなくなっちゃってる、
あ、違う違う、1章が28巻、一章が14巻か、うん、
あ、そうそうそう、一章はまだもう28巻全28巻で、今出てる
の2章が外伝も2つあるんだな、
そうなんです、いろいろあるんですけど、ドンケツ外伝とかビリッケツとかね、はい、っていうのがあるんだけれど、これはねちょっと読んでほしいっていうか俺が読みたい早くっていう気持ちになる漫画だった、
うん、どういう話なんですか、そう、ストーリー、
いやもう簡単に言ったらもうヤクザの構想よ最終的にはね。なんだけどまだそこまで行ってない俺は。結局そのねえもう優しいのもうでもすごいはちゃめちゃなクソ腕っぷしだけのロケマサに憧れるチンピラというか、そういうやつがねついてくんだけど、まあ、その2人の成長劇、まあ、なんならそのタツオだな、その古文のタツオの成長劇というような感じで俺は今のところ見てる、
うん、
けど、まあ、要するにあのあるよ別の団体との放送とで同じ組の中でもなんていうの上争いみたいなのがねあったりして、うんまあ、陰謀を渦めく中で、まあ、どういう立ち回りをしていくのか。ただ主人公はドンケツって言って、出世の見込みが全くない腕っぷしだけの、ロケマサがどういう風にやっていくのかっていうことだね。
まあ、だんだん仲間が集まって怖いね。
怖いよみんな博多弁ですよ。まあ、というね恐ろしい漫画なんだけれどこれは、うん、あのぜひですね読んでもらいたいというところでご紹介させていただきました。またねちょっと読んだらお話ししたいなというところですね、
うん
まあ、今回はあれだな紹介するだけだったんで、
うん、
そのうちねまたゆっくり話そうと思います。
はい、
いいでしょうか。はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、というわけで本日はここまでです。この番組はラジオトーク、Spotify、Apple Podcast 等々で聞くことができております。最近では YouTube でも長尺の未公開トーク、クイズ、映像企画も配信しております。そちらの方もねぜひチェックしてみてください。本日も聞いていただきありがとうございました。また次回お会いいたしましょう。アリーベッテルチ、
さようなら。